改めまして皆さんおはようございます、久々にですね今日はマルコの福音書に戻ってきました、クリスマスとかあるいは新年を挟みましたのでちょっと間が空きましたけれども、また続きを一緒に読んでいきたいなというふうに思っています。で、まあ、続きを読んでいくんですけれども今日はですね成人祝福式ということで、成人を迎えた姉妹があってで、まあ、ある意味ではちょうどぴったりのところだったのかなというふうにも思っています。というのは今日の箇所ではヨハネという、まあ、若い弟子が出てくるんですね。でこの人とイエス様とのやり取りが書いてあります。でこの若いヨハネというお弟子さんがイエス様とのやり取りで変えられていくんですよね。そのことをこれから深く話していきますけれども、まあ、その様子がこう垣間見えるやり取りというんですかね、それが今日の箇所に書かれてありますので、まあ、本当にぴったりなのかなというふうに思います。また私たち全体に対しても、このヨハネに語るようにしてイエス様が私たちに語りかけている、そういう箇所だと思いますので、特にその私たちの内なる成長、霊的な成長ということですね、特に平和を築く人としての成長ということを心に留めて今日のイエス様の教えを、御言葉を耳に傾けていきたいと思います。最初に38節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので一緒に9章38節を読んでスタートしていきましょう。よろしいですか、いきます、せーの。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが私たちに従わないのでやめさせようとしました。はい、ヨハネという人が出てきます。まあ、今日のやり取りの中では、とにかくこの人だけが出てくるわけですよね。でこの人のこの発言に対してのイエス様の答えというのが今日全体のところになってきます。でこのヨハネなんですけれども、早速今読んだこの38節にヨハネらしさが出ているんですね。で最初にこのヨハネという人物がどういう人なのかということをお話ししたいと思うんです。でヨハネはですね、イエス様からあだ名がつけられています。まあ、正確に言いますと、その兄弟のヤコブっていう人がいて、ヤコブとヨハネ兄弟が合わせてセットでそのタイトルというかあだ名をつけられているんですね。あ、イエス様がつけられているわけじゃないわ、みんなから呼ばれてたあだ名ですけどそのあだ名があるんですけれども、なんて呼ばれていたかって言いますと、雷の子らというふうに言うんです。ボアネルゲスって言うんですけれども、雷の子らっていうあだ名をつけられていたんです。でなんで雷の子なのか、まあ、諸説ありますが、まあ、普通に考えるとですね、どんからガッシャーンってゴロゴロゴロガラガラガラっていう感じですから、どうも気性が荒かったということだと言われています。でおそらくそうだろうということの片鱗が、まあ、聖書を読んでいきますといろんなところに出てくるんですね。でこのヨハネというのは、兄か弟か分かりませんが、ヤコブと共に非常に気性の荒い人だったということが分かります。例えばですね、彼はものすごく敵対心が強い、また攻撃性がある人物だったんですね。開ける必要はありませんが、ルカによる福音書の9章の54節というところではこういうエピソードが書かれています。ある時サマリア人の町をイエス様とご一行が通りました。ところが、まあ例のごとくあんまり歓迎されなかったんですよね。あんまり歓迎されなくて、まあ、すごすごとその町を通り過ぎていくことになりました。でそうするとこのヨハネがですね、イエス様に向かって言うわけですね。イエス様、イエス様、こんなね町はひどい、だから火の玉を降らせて滅ぼしてやりましょうか、すごいこと言い出すでしょ。こんなことを彼が言ったっていうことが書いてあるわけですね。で当然イエス様からそんなことを言ってはいけないんだっていうことを諭されるわけですけれども、ヨハネはそんなことを言っちゃうタイプだ、滅ぼしてやろうかっていうことですよね。一番イエス様の弟子が言っちゃいけなそうなことですけれども、そんなことを言い出しちゃうわけですね。で多分この38節も似たような攻撃性を発しているわけですよね。先生、あなたのお名前でイエスの名によって命じる悪霊を出ていけというようなことをやってる人がいたけど、一緒に来いって言ったら来なかったんで、やめさせてやろうとしましたよって言って誇らしげに言うわけですよね。ちょっとずれてるんです彼はね、だからピントがずれてるわけです。だけど、まあ、誇らしげにですね、いかにも自分は正しいことをやったみたいな感じでイエス様のところに言いに来るわけですよね。やめさせてやりましたよって やめさせようとしてやりましたよか、やめさせられなかったんですかね、彼はね。私にしてもそんなことを言うって、だからだいぶ攻撃的な人物だっていうことがよくわかりますね。また、まあ、この38節は特にそうなんですけども、すごくこう党派心、聖書の中で党派心と言いますね、党派心の強い人ですね。つまりグループ意識ですよ、味方意識、まあ、いい面もありますけれども、まあ、得てしてそれが強いとですね、敵を作るんですよね。味方を作るということは敵を作るということになるんですけれども、あのグループ意識が強い、まあ、非常にそういうタイプであるということですね。だからこそ今日の38節はこう言ってるわけですよね。あなたの名前を使って悪霊を追い出してるけど、お前もイエス様の、ね、名前を使って従うっていうんだったら一緒に来いよっていうふうに言ったけど来なかったんで、もう二度とやんなよっていうふうに言ってやりましたよ、こういうふうに言ってるわけですよ。ですから俺たちと一緒じゃないやつはみんな敵って思うんですよね。これが党派心というやつで、グループ意識というやつ、これはもう私たち人間の社会の中では小さな頃から大きくなるまでもうみんなが持っているやつですよね。この良くない意味でのグループ意識、そしてそれは同時に敵を作り出していって結束を高める、そういう悪いパターンのやつですよね。あるいはこれだけじゃないです、もうこれだけで十分っぽいんですけれども、まだまだ彼にはですね、いろんなトラブルな部分があるわけです。例えば、嫉妬心を彼は何ですかね、負けず嫌い、悪い意味での負けず嫌いなんですけどを持っていますね。ちょっと1ページ前にペラッと戻ってみましょう、79ページの上の段のところで、17節18節、9章の17、18というところをちょっと見てみますね、開いている方はじゃあ一緒に読んでみましょう。17、19一緒に読んでみます。いいですか、いきます、せーの。群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした、とこう書いてあります。これ何の話かというと、ちょっとだいぶ前に読んだんですけれども、要はですね、イエス様が山に登って変貌山をやっている間に、山の下でちょっと事件が起きてたわけですよね。で、何かっていうと、悪霊に取りつかれた子供を助けてって言って、人が来たんだけど、ちょうどイエス様いなかった。で、代わりに弟子たちがそれをやってみようとしたら失敗したっていうんです。で、そこでイエス様にこの子供を連れてきた人じゃないか、群衆の中の一人がそう言ったわけですね。お弟子さんに一人に言ったんだけど、できませんでした。で、この後イエス様がこの人を癒すんですけれども、でもお弟子さんたちができなかったっていうことは、まあ、ここで変わらぬ事実であるわけです。で、今日の箇所なんです。わかります？38節のところ戻ってみると、先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないでやめさせようとしました。嫉妬心が透けて見えるのがわかりますか？彼らはですね、失敗したんです、悪霊を追い出すことに。ところがですね、ここで自分たちに従ってこないんだけど成功しているやつらがいるんですよね。どこの誰だか知らないけど、悪霊を追い出すことをしている人がいたんです。だからちょっとね、勘ぐっちゃいますけれども、多分そういう悔しさがあったんじゃないですか。しかもですね、ペトロとヤコブとヨハネはイエス様と一緒に登ってたから、その時彼はいなかったんですよね。でもここは彼のその仲間意識の強すぎる面ですよね。仲間たちができなかったのが、一緒に来てないやつらができるっていうので、多分嫉妬心を起こしたんでしょうね。だからやめさせてやろうとしましたよって言って言ってるわけですよ。多分彼は彼の正義なりに言ったんでしょうけれども、まあ、この後でイエス様にやめさせてはならないって一言で言われるわけですよね、まあ、そういうところがある。あるいは今度はちょっと戻ってですね、今度は1ページ先に進んでみましょう。82ページを開けてみたいと思います。82ページの下の段のところで、10章の35節からのところで、ヤコブとヨハネの願いというのが出てきます。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、じゃあ37節一緒に読んでみましょう。いいですか、せーの。2人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、あなたのもう一人は左に座らせてください。すいません、途中でわけわかんなくなっちゃいましたが、わかりますかね。つまり この後あなたが王様になったら私たちを右大臣左大臣にしてくださいって言ってるんです。すごいでしょ。つまりあなたが偉くなったら私たちも偉くしてくださいっていうことをイケシャーシャーとイエス様に向かって彼らは言ったわけですよね。まあある意味では向上心かもしれない、悪くはないですけれども、でも偉くなりたいと思ってるんですよ彼らは。自分たちも偉くなりたい、もうみんなからねもう褒めそやされたい、そういうふうに思ってるわけですよ。大体これぐらいでもう十分だと思いますけれども、大分な人たちだということがこれでわかると思いますね。そしてこのヨハネという人はどうもそんなに立派な人じゃないということが分かってきますよね。まあ若かったからっていうのもあるかもしれない。でもまあなんていうんですかね、だいぶやばいやつだっていうふうに今では言われるタイプの人ですよね。人がいると見れば仲間か敵かで判断しようとする、そして大体敵にするっていうタイプですよね。で滅ぼしてやろうかとかって言うし、あるいは先生俺も偉くしてくださいよっていうふうに言うし、なんだこいつもう本当にみんなから煙たがられちゃうじゃないだろうかって思うような、だいぶ面倒な性格の人がこの人だったっていうことは、まあ、透けて見えてくるわけですよね。ところがですね、このヨハネとのやり取りが今日のところで出てくるんですけれども、イエス様はこのヨハネにものすごく目をかけ、時間をかけ、手塩にかけているんですよね。実際さっきのその彼らがいなかった時イエス様はどこ行ったかというと、山に登ってそこでこう栄光の姿を見せているんですよね。でその姿を同行して見てたのはペテロとヤコブとヨハネのこの3人だけなんですね。本当にイエス様はこのだいぶ面倒な性格のこの困ったちゃんを一緒に連れて歩いていたっていうことがよくわかるわけです。できないほど子ほど可愛いとかそういうことじゃないんですよ別に。そうじゃなくて彼には問題はたくさんあったんだけど、言いたいことはイエス様は忍耐して彼に付き合ったっていうことなんですよ。彼を絶対見放さないで、だいぶ面倒な人だったんだけど、イエス様は最後まで付き合っていったんですよね。攻撃性がある、グループ意識が強い、嫉妬の塊、また、自分が偉くなりたい、そういうふうに言うんだけれども、その一つ一つにイエス様は、今日の箇所もそうなんだけれども、丁寧に、丁寧に答えていくんですよね。そして付き合っていく、応対してあげる、対応してあげる、またそばにいて付き合ってあげる、そういうことをしていくんですね。その結果がまた聖書の中にもよく現れているんですね。実はこのヨハネ、この福音書だけ見ていきますと、そのだいぶ危ないやつだということしか分かんないんですけれども、その後の結果も聖書の中にはきちんと残されているわけですね。でそれは皆さんがよくご存知なんです。なぜかと言いますと、使徒ヨハネと呼ばれるこのヨハネがですね、いくつも聖書の記事を残しているからですよね。つまりそれがヨハネの福音書であって、あるいはヨハネの手紙であって、またヨハネの黙示録であるわけですよ。これら全部それぞれこの使徒ヨハネが書いたというふうに言われているわけですよね。じゃあヨハネの福音書とかヨハネの手紙とか黙示録ってどういう内容でしたか。それはですね、ここで見えているヨハネの姿とは全く真逆の、全然ひょっとして違う人なんじゃないのって思うぐらいすっかり変わったヨハネからのメッセージなんですよね。例えばヨハネの福音書の一番有名な3章16節は何て書いてありますか。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。多分世界で一番有名な聖書の言葉ですよ。聖書のメッセージを一番凝縮したようなこの一言がこのヨハネが書き残しているってことですね。この時は先生俺らも偉くしてくださいよって言ってたこいつがすっかりイエス様のことを理解してこのことを語っているわけですね。あるいはヨハネの第一の手紙の4章っていうところを開けてみますと、こういうことが書いてありますね。ついでにちょっとなんか挟んでおいて一緒に開けてみましょうか。ヨハネの手紙の第一の4章の7節っていうところ、445ページですね。また戻ってきますので何か挟んでおいてください。445ページ、第一ヨハネの手紙の4章の7節ですね。はい、じゃあ下の段7節一緒に読んでみましょう。第一ヨハネ4章7節、せーの。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、 愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。どうですか、どの口が言ってんだって思いませんか。あのヨハネがですよ、あの火の玉を降らせて滅ぼしてやりましょうかと言っていたヨハネが、互いに愛し合いましょうというわけですよね。先生従わないからやめさせてやろうと思いましたよって言ってた彼が、互いに愛し合いましょうっていうわけですよね。一体何があったんだ、彼はどんなになっちゃったんだ。それはですね、イエス様と一緒に歩んだから変わったんですよね。それはもう明らかなわけです。その続きの8、9も読んでみましょうか。第一ヨハネ開いてたらそのまま読んでみますね。せーの。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。この十字架のことをまだこの時点でヨハネは知らないんですよね。で、きっとこの人は偉くなる、いい先生のもとに俺着いたぜ、勝ち組だ、やったって思ってたんですよ。そしてもう俺らの邪魔をするやつは全部吹き飛ばしてやるわっていう、そういう危ないやつだった。だけどところがですね、そのイエス様についていった彼は驚くべきことをこの後目にしていくわけですよね。それは神は一人子を世にお使わしになった、それは一人子が死んで私たちに命を与えるためだ、そのことを目の当たりにしていくわけですよ。そうして彼は変わっていくわけですよね。ビフォー&アフターがここにあるわけです。今日読んでいるこのマルコの9章の38節のところはビフォーの彼ですよね。その彼はこういう姿だった、敵を作って戦おうとする人だったということですね。とても愛するなんて知らない、そういう性格の人だったわけですね。ところがイエス様と歩んでいく中で彼は変わっていった。その証がそのままヨハネの福音書であり、手紙であり、また黙示録であるんですよね。まあ、今日の箇所は、まさにそのことを、その、まあ、片鱗を見せるところだと思いますね。イエス様がこの本当に手のつけられないヨハネに丁寧に丁寧に答えていく、そういう姿がよく現れています。ちょっと前置きが長くなりました。この先の方が短くなりますけれども、まあ、要は言いたいことはですね、このヨハネは私たちなんですよ。このヨハネは私たちのことなんですよね。このヨハネは賭けがある、いろんな問題点があってトラブルがあって、いや私ここまでやばくないですって思うかもしれないけれども、でもそんなのどんぐりの背比べですよね。私たちみんな誰だって同じような賭けがある、いろんな足りないところがある、変わらなければならないところがある、そして到底変わりそうもないなと思うところもある。でもイエス様はそれが変えられるっていうことなんですよね。イエス様についていこうとする人はそれが変わっていくっていうことなんですよね。イエス様と一緒に歩んでいく人は成長していく、まるで違う人じゃないかと思ってしまうぐらいに私たちは変わっていくんだ、まあ、このことをぜひ今日心に留めたいと思います。まあ、これが今日の一番最大のメッセージですね。ぜひこのことを深く心に留めていきましょう。そしてこのヨハネが私ですから、ヨハネが私たちですから、そう思って、まあ、今日の残りの箇所ですね、イエス様が具体的な話を懇切丁寧にしますから、そのことを私たちへのメッセージだと思って受け取っていきたいと思います。では後半は、テンポよくいきたいと思いますね。最初のイエス様のヨハネに対しての教えですけれども、それは38節から40節のところですね。さっきの従わないのでやめさせようとしましたの答えを見てみましょう。39、40を一緒に読んでみましょう。マルコに戻ります。マルコ9章の39節、40節を一緒に読んでみたいと思います。ですから行きます。せーの。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。はい、ヨハネの態度は、俺たちと一緒に来ないやつは敵だっていう態度ですよね。やめさせるべきだ。でもイエス様は、やめさせてはいけない、それは違うんだよ、私たちに逆らわないものは味方なんだ、敵対わざわざしてこないものまで敵にする必要はないだろうということをイエス様は言うわけですね。もちろんイエス様に敵対する人がいないわけではない。立法学者の人やファリサイ派の人、他にもたくさんいろんな人たちが具体的に敵対してくる場合があります。でもですね、本当にイエス様に従わない人だったら、 悪霊を追い出すなんてできないんですよね。使徒言行録の19章というところ、開けなくていいです。使徒言行録の19章というところを見ると、イエス様の名前を使って悪霊を追い出そうとして失敗して返り討ちに遭うという人たちが出てきますね。面白い話がたくさん出てきますね、聖書の中ってね。そういう場面が出てきます。ですからここで同行しなかったけど悪霊を追い出していた人たちは、多分イエス様のことを信じているんですよね。そして従おうとしている人たちなわけです。でも一緒に行動はしようとしなかった。俺たちと一緒に来ようって言ったけど来なかったから敵だと見なしましたってヨハネは言うんだけど、そうじゃないって、違うんだっていうふうにイエス様は言うわけですよ。逆らわないものは味方なんだ、わざわざ敵を作る必要がどこにあるんだっていうふうに言うわけですね。でも本当にこれは丁寧な私たちへのアドバイス、教えだと、アドバイスじゃないです、教えだと思いますね。本当に教会でだってよくあることです、よく起こりうることです。これは何かって言ったら、やり方の違いで反目するわけですよね。私たちと一緒に行動しないものは敵だって、どうしてそんな発想になるんだ、イエス様は言ってるわけですよ。自分と一緒のことしなかったらなんで敵なんだ、そうじゃないだろう、イエス様に従っているんだったら私について来ようとするならば、そのやり方がどうであったとしても同じじゃないか、なぜお前たちはそれを敵だと思うんだ、そういうふうにもっと優しい言葉でイエス様はヨハネに対して教えているわけですよね。教会の中でなくだって、もちろん世の中でたくさんあるわけですよね。グループ意識っていうのはどこだってあるわけです。それはいい面もありますよ、もちろんいい面もある、仲間たちを大事にする、そこはいいでしょう。でもどうしてそれが敵を作ることにつながるんだい、どうして私と一緒の行動をしなかったら、私と同じ考え方をしなかったらみんな敵になるんだい、そうじゃない、そうじゃないんだというふうにイエス様は言っているわけですよね。何でもすぐ敵を作るやり方をイエス様は違うんだよ、逆らわないものは味方なんじゃないか、そういうふうに語っているわけですね。ヨハネはこのことをどれぐらい受け止めたでしょうか。この時すぐには分からなかったかもしれない。でもやがて彼は知っていくことになるわけですよね。それぞれのやり方でイエス様に従っていくもの、またそれぞれのやり方で歩んでいくものをわざわざ敵にする必要はないんだ、本当に具体的な教えですね。さあ今度は41、42を読んでみたいと思います。ここはですね、ちょっと段をまたぐんですけれども、実はつながりの話なので、41、42を一緒に読んでみたいと思います。ですから、いきます。41、42。せーの。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。はい、新教徒訳ではちょっと分かれていますけれども、ここは続きの話として大事なことですね。41節と42節には真逆の人が書いてあります。41節にはイエス様に従おうとすることを励ます人たちですね。イエス様に従っていこうとする人を励ます人になりなさいということを言っているわけですね。一方で逆に注意すべきことが42節ですね。つまずかせないようにしなさい、そう言っているわけですよね。つまずかせるってちょっとね、不思議な表現ですけど、要は信仰をくじかないようにしなさいということですよね。イエス様に従おうとすることを水差すようなことはしないようにしなさい、そういうことを言っているわけですね。でヨハネがやってたのはそれなんですよね。彼は誇らしげにイエス様従ってこないからやめさせてやるように言っときましたよっていうふうに言うけど、イエス様は違うっていうふうに言うわけですよね。なんでイエス様の名前を使ってやろうとしている人のことをどうしてつまずかせようとするんですか、励ましてあげなさいよっていうことをここで言っているわけですよね。私たちにもこれは語られていることですよね。あなたは励ます人になりなさい、そしてつまずかせることには注意をしなさい。本当に私たちよくあることですよ。このことをよく自分のこととして受け止める必要がありますよね。またその先の43節からのところでは、罪と地獄を恐れなさいということが書いてあります。もっと言いたいことがある、人のことを言う前にあなたはどうだということをイエス様は言うわけですよね。罪と地獄を恐れなさい、あなたの行動はどうなのか。ヨハネがどんな行動をとっていたか分かりませんけれども、だいぶやばいやつだっていうのはもう分かっているわけですから、相当なところがあったと思いますよね。だからイエス様は彼自身のことについては厳しく言うわけですよね。もし手があなたに罪を犯すなら片方でも取っちまいなさい、 罪を犯して地獄行くよりはそっちの方がよっぽどマシだっていうふうに言うわけですよ。ヨハネはこんな性格ですからたくさん良くない行動してたと思いますね。口も行動も悪かったと思います。でもイエス様はそのことをはっきりと彼に伝えてくれるわけですよね。私たちにもそれは語られていることですよ。人は励ましなさい、人をつまずかせないようにしなさい、あなた自身のことをよく目を向けて考えてごらんなさい、本当にふさわしい歩み方をしているのかよく考えてごらんなさい、そういうふうにイエス様は語っているわけですよね。さあそして最後ですね、49、50を一緒に読みたいと思います。49、50ですか、いきます、せーの。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなればあなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。なんかヨハネに対する神様のイエス様の愛ですかね、その思いがすごく伝わってきますね、最後の一言に。そして互いに平和に過ごしなさい。もう戦ってばかりいるこの人にイエス様はそういうわけですよね。もうやめなさい、もうやめなさいって言ってもどうせやめないんですけど彼は。でも互いに平和に過ごすようになりなさいってイエス様は言うわけですよね。そしてその後でイエス様は背中でこの後見せるわけです。でもまず言ってるわけですよね、口でね。そして塩を持ちなさいって言います。地の塩、世の光になりなさいイエス様は教えていますね。塩っていうのは少量でも味をつける、また腐るのを防ぐ、そういう意味がありますね。私たちはこの地にあって塩のようになりなさい、イエス様に従う人はそういう人なんだって言います。そしてどうしたら塩味がつきますか。塩気がなくなったら意味がない。塩気はどうしたらできますか。今読んだところには火で塩味がつけられるってこういうふうに書いてありますね。これはヨハネのこの後のことを、そしてイエス様自身のこの後のことを予告して、匂わせてイエス様は言ってるんですよね。火って何でしょうか。火っていうのは苦難ですよ、苦しいことですよ。そういうことを通して塩味がついていくんだっていうふうに言うんですね。昨日ちょうどあの夜の、今日の夜のユース礼拝のためにユースの子たちとここで練習を夜していたんですけども、その時このメッセージをね分かっちゃいましたけども、その火で塩味をつく、苦難をね味わっていくっていうことなんだっていうふうに話をして、それは誰かから苦難を通して人間が成長するということですかっていうふうに言われたんですけど、それで大体合ってるんですけれども、誤解しちゃいけないのは、苦難で人間が成長するっていうのは自分の力で乗り切ったら成長するっていう話をしてんじゃないんですよ。ここではそうじゃないですよね。だってこれ信仰の話ですから。もし苦難を自分の努力で乗り越えた人がいたとしたら、それは立派な人ですけれども、それだけのことですね。その人が立派だったというだけの話で、その人は努力した、その人は頑張ったという話です。でもそれはですね、決して平和に過ごしなさいというイエス様が思い描いているその人の姿にはならないですね。きっと自分で頑張って努力して乗り越えていった人は人にもそれを要求します。私頑張ったのにお前頑張ってねえからそうなんだろうっていうふうにきっと言うんですよ。それは絶対平和を作り出すことにはならないですね。私がこんだけ頑張ってね、あなた頑張らないんだからいけないんだっていう人は決して平和を築くことはできないんですよね。でもね、イエス様を見る人は平和を築く人になるんですよ。なんでかっていうと十字架にかかる人だからですね。だからお前が頑張ればいいんだろうっては絶対言わないんですよね。私があなたの代わりに苦しむっていう方のことを見ているからそうはならないわけですよね。だからさっきもそのユースの子が、言ったことで、苦難を通して人間が成長することですか、それはその通りなんだけれども、その言い方、意味を間違えちゃいけない。それは人間が成長するっていうのはその人の努力の力が大きくなるってことじゃないんです。努力はした方がいいですよ、それは確かなんですけども、努力はした方がいいですけれども、そういうことではなくて、苦難の中でイエス様と向き合っていった人は本当に成長するってことなんです。それはただの人間性が徳がとかいうことじゃなくて、あなたのうちにイエス・キリストが成長するということなんですよ。それが私たちに与えられている祝福なんだ、恵みなんだということをここで最後によく確認する必要があるわけですね。事実ヨハネは兄弟ヤコブと共にこのあとすごい目に遭うんですね。またさっきの右左につかせてくださいのところでも詳しく話しますけれども、ヤコブはですねこの後殉教しますね。使徒言行録の中で スルッと書いてあります。もう本当にちょびっとだけ書いてあるわけですね。なんで殉教するかっていうと、ヘロデっていう人が、悪い王様が、彼のことを殺すんですよね、その信仰のゆえに迫害して殺すんです。でそれはどうしてかっていうと、そのクリスチャンたちを迫害すればするほど、そのクリスチャンたちをよく思ってない妬んでいるユダヤ人たちが喜ぶってことが分かったからって書いてありますね。そういうふうにしてヤコブは殉教します。そしてヨハネはどうですか。さっき言いましたけど、ヨハネの黙示録どこで書かれたか知ってますか。パトモス島っていう島なんです。なぜなら彼は島流しにあってたからですよね。彼も迫害されて苦難を得ていくわけです。でも彼はその中でこの後経験するイエス様の十字架を知っていたから変わっていくんですよね。だからあの福音書や手紙を書くものになっていくわけですね。今日この時、最初に見た時、このヨハネの姿はとんでもないやつなんだけれども、それがイエス様と一緒に歩んでいく中で、また苦難を通して変わっていく、それが聖書が明かしていくことなんですよね。まあ、今日のタイトルは平和な人間関係はって書いてありますけれども、平和な人間関係はどこから生まれますか。それはイエス様と向き合う人のうちに生まれていくんですよ。なぜならイエス様が平和の源だからですね。まあ、ぜひこのことを最後に覚えたいと思います。さあ、ということで今日はちょっと盛りだくさんだったんですけれども、一番大事なポイントは、イエス様はヨハネのような私たちに忍耐強く必ず最後まで付き添ってくれる、付き合ってくださるということですね。私たちの方がそれをやめない限り、私たちはイエス様によって本当に変えられていくんだ、本当に成長していくんだということをぜひ覚えていきたいと思います。その上で今日はね、細かい具体的なイエス様からの教えがありましたので、そのこともそれぞれで心に留めていただきたいと思います。ではしばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。いつものようにそれぞれで自由に応答の祈りをしてください。今日のイエス様の具体的な、ね、教えは、逆らわないものは味方じゃないか、がつまずかせるものから離れなさい、そして互いに許しなさい、愛しなさい、そういう教えでしたよね。ぜひそのことをそれぞれで思い巡らして祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。なります。愛する神様、イエス様、あなたの皆をあがめ、心から感謝を捧げます。イエス様、あなたが私たちを絶対に見捨てることなく、このヨハネにずっと向き合ったように私たちに向き合ってくださっていますことを心から感謝をいたします。またこれからもずっと付き合ってくださるということを心から感謝をいたします。私たちにはたくさんの賭けがあります。それぞれ課題があります。トラブルは持っています。しかしあなたがそれに決して逃げずに向き合ってくださることを心から感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちを憐れみ、ヨハネにそうしてくださったように私たちにもしてください。そうしてくださることを心から信じて感謝をいたします。新しい年が始まりました。この年もどうぞイエス様から離れずに歩むことができますように、私たち一人一人を支えてください。そしていつかは互いに愛し合いなさい。イエス様が愛なのです。このことが私たちのうちに深く深く根ざして、そしてそれを証しすることができるものと変えてくださるようにお願いいたします。どうぞヨハネのような大きな変化を、イエス様がそのうちになっていくような変化を、私たちのうちにも今年、またこれから、また今日のうちにも起こしていってくださいますようにお願いをいたします。それぞれのお一人お一人の祈りに祈りを合わせます。どうぞ心の内の祈りにあなたが応えてください。またその決心を豊かに祝福してください。お祈りします。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。